皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2006年4月6日にミンフイネットで発表された高級の記憶という内容です。それではお聞きください。高級の記憶文四川省のダーファー弟子。師父が生徒で講習会を開催された時のことについて同宗が追憶の文章を書きました。ここで私個人が見たことを書き下ろし、他の同宗の追憶の補充とします。1994年5月29日、我々は生徒牛王寺に来て、指導生涯で師父が生徒で講習会を開かれるのを知りました。当時はただ師父が気功の講座を開かれるとしか知らず、師父が仏法を伝えておられることを知りませんでした。私は普段忙しく、年初から年末まで忙しかったのですが、なぜかその時時間が空いていて、幸いにも師父ご自身の9日間の講習会に参加できました。本当にご縁がありました。2回目の説法の時、師父の体から仏甲が見えました。直径約3メートルで、真ん中には密度が非常に大きい高エネルギー物質があり、透明で外には虹のような光のリングがあって、さらに外にはカラフルな光で非常に綺麗で純粋でした。そして主婦の座席の両側にそれぞれ 4,5 人の各社が座っていて、さらに隣に一人大きな各社が立っていました。その後ろにまた一列の金色の光で構成されている各社のイメージがありました。主婦の前に4人が座っていて、その4人がちょっと小さくて帽子をかぶっていました。私の前には30代の一人の女性学習者が座っていて、彼女の周りに赤い光がありました。約50センチぐらいで、その周りにまた赤い微光を発していました。あたかも絵に描いてあるような大菩薩が発した光で、ただ絵は青か白なのに対して、その学習者のは赤い光でした。彼女の娘が右に座っていて、ずっと振り返って私を見ていました。何を見ているの?と聞くと彼女が、ここに目があるの?と彼女の両眉の間のちょっと上の場所を指さしました。それで私はわかりました。師父の生活は素朴で、2日目も朝に師父が饅頭を食べながら説法される講習室に行かれるところを目撃しました。師父の服装も質素で、ワイシャツ、青いパンツなど7、8割新しいものでした。ある午後、師父が少し早く来られて、古い学習者が住んでいる部屋に行かれました。私もその部屋にいました。廊下で師父とお会いして、私は師父に合掌しました。師父が来られたのを見て、学習者たちが急いで桃を洗って、お椀の中に入れて師父に差し上げました。師父が一つを食べて、そして残りのすべての桃に触ってお椀に戻されました。師父の邪魔をするのを恐れて私は部屋に入りませんでしたが、師父が離れられてから私はやっと部屋に入りました。古い学習者がこう言いました。師父は桃を1個食べられた。これらは全部師父が触られたもので先頭だ。私は、これは仏家です。仏家を食べて仏意を得ましょう、と言い、そしてみんなが桃を分けて食べました。ある日曜日、我々が宝光寺に行こうとした時、師父が行かれると聞いて、師父の邪魔をしてはいけないと思って午後に行くことにしました。後で聞いた同宗の話によると、その日師父の仏甲は特に綺麗で大きかったそうです。宝光寺の数百の羅漢が印を結んで師父を迎えたといいます。師父は寺のあるところに少し長くおられ、天目が開いている学習者の話によると、仏様が師父と話をしていたそうです。師父は随行する学習者にこう言われたといいます。あなたたちは今日いろいろ得をしました。ある学習者が朝出発した時、背中にまだ黒い気があったそうですが、戻った時にはなく、しかも光がにじみ出ていたそうで、確かに得をしました。午後我々が宝光寺に行った時、宝光寺が前と変わって非常に穏やかで純情でした。師父はゾーンファールンの中でこうおっしゃいました。 私が皆さんの体にある良くないものを取り除いてから、ほとんどの人は体が軽くなり心地よく感じています。しかし宇宙には失わなければ得られずという理がありますので、根こそぎ取り除いてあげるわけにはいかず、また自分で全く苦しみに耐えようとしないことは絶対許されないのです。言い換えれば、あなたの病気の根本原因や体調の良くない根本原因は取り除いてあげましたが、病気の場がまだ残っているのです。低い次元で天目を開けば、体の中に黒い気の塊、濁った病の気があるのが見えますが、それは濃縮された濃度の高い黒い気の塊なので、一旦拡散すると体中に充満します。確かにそうでした。シフが私の体を調整されるとき、内臓から絶えず黒い気の塊が昇ってくるのが見えました。非常に多かったのです。私の頭を調整されるとき、頭が非常に痛くて、頭の内と外に大きな円盤が高速で回転して回る音まで聞こえました。その夜、私の頭上に白い物質が見えて、お椀のような大きさで白い光を発して、私の全身を囲んで非常に気持ちよかったのです。生徒講習班の最後、シフが大朱印を見せられました。その後シフが前に来られて、随行した学習者にこう言われました。悟ったら悟ればいい。残念ながら私はわかりませんでした。シフが帰ろうとされた時、みんなが離れたくないと言い、ある学習者が涙をこぼしました。シフは本当によく言ってくださり、みんなの心に刻み込まれました。シフの慈悲と優しさ、シフの教訓、永遠に我々の記憶の中に残るでしょう。我々の心の中のシフへの感謝の気持ちはとても言葉では表せませんでした。みんながただただ拍手をし、拍手でシフに心からの感謝を示しました。言葉がなく、拍手の音がだんだんと大きくなりました。そしてシフが右手を上げて、左手がそれに続いて縦に三つの円を描きました。右手で全体の学習者に向けて三回押されました。この時、シフの手のひらに直径三寸ぐらいの金色の光が見えました。みんながまた爆風のような拍手でなかなか鳴り止みませんでした。私の天目が低かったので、ただこれしか見えませんでした。もっと多くの幻妙なものが見えず、本当に残念に思いました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。